スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチです。
音楽大好きなハブです。
いやいやいやいや、台風も近づいてきて。
そうですね。
いや、
なんか暑いんだか寒いんだか。
いや、暑いよ。なんか台風の
昨日はやばかった。
台風の影響で、なんだっけ、
フェーン
現象っていうのがね、
あってね、うん、すごい
事件だらけですわよ。
台風やばい。3つぐらい携帯でし
ょ。なんかね、ね、フェーン現象になってさ、
そう
まず日本マッチの近々の事件といえば、何度も言ってますが、エアコンの壊れた車に乗って最近エアコンが直ってきたと。
直ってきたんだけど、直したんでしょ。ちょっとずつ直ってきたわけじゃないでしょ。
直して帰ってきたと。1ヶ月も乗らないうちに昨日
壊れた。
またエアコン壊れた。
マジで。
なんで別の箇所が、
なんで
別の箇所が壊れて、
うん、
もうね、一生毛穴閉じないから
。やばいね。昨日とかマジ最悪だったね。
最悪
ね。ね、もう夏だったよ。
うん、タオル、フェイスタオル2本ぐらい俺の汗
でびっしょびしょになる。そうだね。
事件だらけだ。
事件だらけだね。なんかね、嫌な事件ばっかり。
本当に。
あの、捕まったしね。
そうだね。あれでしょ、コンビニ強盗があるでしょ。
そうそうそう。ね。
夕方行って、つばめしのね。
ね。
コンビニ3軒ぐらい。
2軒なんだけど、3回。同じとこに入って捕まった。
へぇ
ー。あ、そうだよね。
そうだった。
いくらでもないじゃんね、あんなんね。
あと、捕まった人いたら。あ、捕まってないか。あの、夏目ちゃんと有吉のね、ご褒美。
あれね、どうしたんだろう。
こう、マスコミの方たちは、何を
根拠
取り上げてね、
うん、
あれしたんだろ
うね。
でも、お似合いだと思ったんだけどな。
いや、有吉はねえんじゃねえかな。
本当、俺、夏目ちゃん結構好きだから。
有吉も好きってこと
です。有吉も好きだ
し。まあ、大きい、ね、ニュースといえば、まあ、もう一つあるじゃないですか。
もう一つ、
うん、
ないっすか。高畑優太ね。
ね、綺麗だったらしいよ。
何が？
女の人。
そう、あのさ、高畑優太が今22でしょ、
うん、
で、まあ、今もうさ、
うん、
大売り出し中の若手、うん、イケメン俳優としてさ、うん、こう、着実にね、
うん、
こう、
まあ、
親の七光とは言われつつも、うん、それでも、それを払拭するぐらい、活躍がこうね、目に見えて、
そう、これからって感じだったよね。
っていう状態だったのに、ああ、なっちまって、まあ残念ではあるんだけど、うん、そのさ、そこまでね、上り詰めてきてるわけよ。
うん、
要は22でさ、
うん、
なのに、どうしてあんな事件を起こしたかっていう。
でもね、どうしても何もね、最初からそういう人間だったらしいよ。
なんかね、
うん、
噂では言われてるよね。
共演者にちょこちょこ手出してるみたいな。
まあまあまあまあ。
まあ、ありがちだよね。多分まあ、そういうことを起こす人間ってありがちじゃん。
うん、
まあ、前兆というか
さ、うん。そういう人が周りにいないからわかんないけど。
いや、なんかほら、事件起こす人って大体なんか前兆としてさ、傾向あるじゃん。やっぱり
なんかね、橋本まなみに告白
してくれたとか、ね。ああ、そうですね。
まあ、それはそれでいいんだけど、
うん、
だからまあ、まあそういう人間だったっていうこともあったと思うし、
うん、
それよりも、
うん、
被害を受けた女性の方40代なんでしょ、うん、で22歳の時の40代って、ま、綺麗な人もいたけど、
うん、
そんないないじゃん。
でもさ、あれじゃない、パッと見た感じ40とか分かんなくない、
まあ、分かんないけど、
うん、
だからこそ逆に、
うん、
どんな女性だったのかがものすごい気になって。
まあね、
うん、
いや多分20代に見えたとかそういうことなんだろうね、
うん、もう
だって年齢が分かったのなんて後々でしょ。
後でしょ。
結局
年齢なんか確認してないもんね、きっとね。
そうそう、
いやだからすごい美魔女がいたんだなと。
そうそう、結局そういうことだよね。
でさ、
なんだっけ、ホテルウーマン、うん、なんだっけ、なんか
ね、
そういう感じだよね。
ホテルの従業員なんでしょ。
だよね、うん、そういう感じだったよね、すごいよね。
そうそう、
芸能人ってことも一緒。
いや、なんかね、なんか最近思うのが、
うん、
芸能人とか、
うん、
まあ、地下アイドルとか最近なんか、
うんうん、
まあ、地下アイドルなんかかなり底辺だと思うんだけど、可愛い人もたまにいるし、
うん、
可愛くない人も 大勢いると思って、そこでまた大きなヒエラルキーが、地下アイドルの中にもヒエラルキーがあって、さらに地上に出てからのさらなる大きなヒエラルキーがあるんだけど、あのなんかなんだっけ、ホリプロスカウトキャラバンとか、なんか美少女コンテストとかある、ね、ああいうのでグランプリ取った子たちはもちろん可愛い人が多い、全員いるんだけど、でも本当に可愛い人って俺そういうの出ねえんじゃねえかな。
いや、まあそうだろうね。あの人たちは自信がある人
あったり多選でしょ。
まあ、多選はでもやっぱ少ないよね。基本はさ、自分が出るっていう意思がないとああいうとこ出ないじゃん。
まあまあまあまあ、そうなんだけど、でも本当に綺麗な人って素人にいっぱいいんのかなと思って。
いっぱいいるんだろうね。
そういう人を、あの捕まえてんのよ。あのいいっていうか、ちゃんとしてる俳優さんとか一般女性の方とあの佐藤隆太なんて多分そうだし、
もう芸人さんとかも特にそうじゃん。
そうそうそう、
綺麗なね人、
だからなんか、まあまあ芸能人もそういうのもいると思うし、いや一般の人にも大勢いるんだろうなっていうのは分かってるんだ、だからその中でもその40代がどれだけのこう魅力的なね
見てこれるんじゃない、これ普通に話されてる人なんでしょ
う。いや今もう無理なんじゃない、
わかんねえけどね、ネットで検索したら出てくるんじゃ
ねえ。なんかね、あの写真がこうバッて出てるらしくて、でもなんかね本人ではありませんみたいな、
あそうなんだ、
なんかこう捏造で写真が上がってたりとかするみたいなんだけど、いやそこが気になって、だってあの捕まったってなって、あ捕まったんだぐらいだったけど、
お母さん大変だな、
お母さんかわいそうというか、いろんな人に迷惑かかんだろうなと思ってだけど、被害に受けた女性は40代のホテル従業員、40代と思ってびっくりした、まあ、そこに一番びっくりした。
そうだよね、そうだよね、いいね美魔女ね、
そんな感じでね、あの美しい女性をね、
ね
見ていたいですよね。
ね。長トーク、そんなの喋りますか今日。
そうしましょうか。
ね、こんな機会じゃないと喋れないから。ここから派生して。
本町の嫁探しもね、頑張っていかなきゃいけないんでね。
じゃあ、まあタイプと言いますかね。まあ、そこら辺ね、はい。ちょっとそこら辺やってみますか。
やってみましょう。
はい。
はい。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。さあ本編でございますが、
はい、
ちょっとねこれ不定期ではあるけど、ちょっとコーナー化したいぐらい、ちょっと美女ランキングやっていきましょうよ。
あランキングね、
美女ランキング、
オッケーオッケ
ー、要はあのリスナーの皆さんにも分かるようにこう、うん、テレビとか、
うん、
いろいろこうモデルさんとかこう、うんうん、表に出てる人たちを対象に、うんうん、勝手な個人的なね
。いや、もうそれしかないでしょ。
個人的な行為をここで発表していきましょう。うん、
それから見る、ほんまの彼女候補を探そうとか。
そういうことですね。
オッケーオッケー。やっていこう。
どうしようかな。ベスト3ぐらいからいく。
3? うん。じゃあ、互いに3位。3位で、ちょ、構想する。構想話す、ちょっと。
いや、でもさ、もうさ、長い付き合いなんだけどさ、言っても驚かねえじゃん。
あ、そう。うん、いいよいいよ。
じゃあ俺からね、
うん、
本マッチの選ぶベスト3、うん、石原さとみです。
あ
ここね、石原さとみが3位かよっていう声が多くあると思いますが、これはもうしょうがない、
うん、しょうがない、
これ上2つはもうね
揺るがない
揺るがないのよ。
そっか、
ちなみに石原さとみは、うん、あのリッチマンプアウーマンの時の石原さとみが
限定
最強、あれが最強。
そうなんだ、うん、失恋ショコラティエじゃなくてね。
俺それ見てないな。
あ、そうなの、う
ん、それ見てないの。
そっか、わかった。
なんかえげつない魅力的だったらしいよね。
石原さとみって言ったらそっちかなって感じ。そっかそっか、まあ、じゃあ
ハブちゃんの
これから3位、ハブの3位は、元 AKB の大島優子、
うん、ほうほうほう、ハブちゃん、
まあ、これは結構有
名な、これ前何回かの前の放送でも言ったよね。
そうだね、うん、そうかもしれない、ね、そうそうそう、
あの先輩焼肉食べました、タバコ吸いました、
最近そうだ、
100メートルダッシュして何とかしてきました。
CM ちょろちょろまだ出てる、
梅酒とかね。
あ、そうだね、そうだね、そう、なんだかんだ言って生き残ってるっていうね、
うん、まあまあ
まあ事務所大きいからね。
あの関係ないけど、あの前田敦子が CM してんじゃん、
うんうん、
なんかの CM、
うん、なんだ、
なんかな、保険かな、保険な、なんかね、
うん、
パッツンの髪型パッツンの CM があるんだ、
うんうん、
あれちょっと可愛いなって思っちゃった、
あ
っていう話。じゃあね、本マッチが選ぶベスト2、
うんうん、
長作ひろみです。
ああ、揺るがないね。
これ揺るがない、
ね。ベスト3揺るがねえんじゃねえこれ。
揺るがない、ね。長作ひろみも童顔の帝王ですからね。
あの人もそれこそ40代。
もう40半ばだと思う。
50近い。
50半ばだと思う多分。
ああ、すごいね。
うん。
もうずっと言ってもんね、それね。
ずっと好き。
そうだね。
うん。あの、
アイフ。
伝説の
巨人。アイフじゃないか。なんだっけ。今 CM。
アコム。
アコムか。
伝説の巨人に出てて。
伝説の巨人、まっちゃんの
やつ。うん、そう。ダウンタウンのまっちゃんと、うん、あのスマップのスパイクの話。
うん。
う
ん、どうしよう。もう扉が開けられたんだけど。
あの、前回の放送と今回の放送はね、うん、ハブちゃんちで収録しておりますけどね、うんうんうん、扉が突っ込
む今風なのか何か
開閉するという謎の怪奇現象に見られましたけどね。
びっくり。
じゃあハブちゃんの2位い
きましょう。この2位ね、うんとね、結構驚くと思うよ。
あれ本当、
うん、
うん。
ハブの2位
お
松下奈
緒。ほーな、意外ね。
意外でしょ。
今までなかった、
ね。あんまりなかったでしょ。
うん、
年取ったんで。ああいう綺麗な人も好きになる。
なるほどね。
そう。うん、なんかさ、だから何のドラマって言われたらちょっとわかんないんだけど、うん、なんかこう、たまたま録画してたドラマをこう、見たりすると、うん、あ、やっぱこの人綺麗なんだなっていう。
無敵感あるよね。
あるあるある。うん、そう。で、
なんかこう、火の打ちどころない感あるよね。
そうそうそう。だからなんか、こう気持ちが充実してる時に、うん、そういうドラマを見るとなんかものすごいやっぱりこの人って綺麗なんだなっていう再確認。
ああ、なるほどね。
からの今は2位だな。
松下奈緒はね、誰がいいかな、うん、あのディアシスターのね。
あ、そうだね、
吉原さとみの、そうそうそう、あれの時は綺麗。
そうだね、
そうだな、なるほどね。
うん。
じゃあね、最後1位、本マッチのね、揺るがない第1位、深田恭子です。
ああ、そこか。
深恭はちょっと、
ね。そこでもちょっとあれだったな、びっくりだったな。
本当、誰だと思った。
でも、いや、それこそ長作だと思ってたんで。
あ、1位、
うんうん。だから1位誰なんだろう、確かにね、そう言ってたね。
深恭ね、ここ最近だって、
また、
あの写真集とか出したり、
うん、
あのね、こう、正直ね、痩せてはないのよ。
うん、まあね。
うん、でも、ムッチムッチしてるんだけど、うん、すごい健康的なね、
うん、
サーフィンしてるのとかね。
そうだね。
もう、ちょっとインスタもフォローしちゃって
るね。あ、インスタやってるんだ。
そうそう。で、あのね、一番のきっかけは、
うん、
セカンドラブっていう、夜中のね、
うん、
ドラマに、亀梨くんと出てて、
ね、
あれの、あの
役
がね、もうもうけなげすぎ
て、やっぱドラマからあれだよね、
ドラマの役が好きになっちゃうことが、ケースが、そういうケースが多い。
確かに確かに。
じゃあハブちゃんの第1位、
じゃあハブの1位だけど、
うん、
木村文
乃、
もう最近はこの人一択。
なるほど。
それこそ俺もインスタフォローしてるから、
あの髪 前髪パッツンの人
ね。前髪パッツン。
あの、なんだっけ、ドラマ出てたよね。セイレーン。
セイレーン。あれはね、正直あんまり見てないんだけど、その前にやってたマザーゲームっていう、
ああ、見とらん。
やつがあって、それがすげえ面白かったんだよね。そう。
なんか、あの、木村文乃はね、
うん、
不幸な女の役が似合うイメージ。
ああ、そっか、それでも結構幸せな。まあ幸せでもね、やっぱちょっと不幸だったな。
なんか役者冥利には尽きそうな感じだけど、なんか俺の中で、不幸な、最終的に振られちゃう女優さん、役を演じる女優さんって、ものすごい俺の中で評価高くて。
まあ演技で見せてるっていう。
代表されるのが木村文乃をはじめ、市川由衣。
あ
と、念仏理沙だったかな。
わかんない。わかんない。
なんていうかな、まあ、なんかちょっと説明だけど、念仏リサで検索してください
。検索だ、分かった。はい、
で、ここまででベスト3をお互い発表したけど、うん、ちょっとね、もうこの辺はもう揺るがないから、
まあ、確かに、ね、俺結構でも結構変わってきてる。
まあ、変わってきてるけど、う
ん、年取ってきてんだよ、俺も。
正直ね、もうね、この辺になるともう4位5位もつけれるけど、もうこの辺なんてもう1位も5位もあんま変わんねえじゃん。
正直わかる。
正直変わんねえ。
変わんない、変わんない。
うん。ここ4位に、俺の場合は石田ゆり子さんとか入ってきても全然、
確かに、うん、
あれだし、
はい、
だから、ちょっとね、これ2016年、
はい、
もうこの放送が皆さんの耳に届いてる頃には、
うん、
もう8月末か9月に入ってますから、
うんギリギリ入ってないか。8月終わりだもんね。
配信日に聞いてくださる方がいれば。
あ、そっかそっか、そういうことか。
だから、
そうだね、
上半期、
うん、
気になった、
うん
女優さん、モデルさん、しっかり、うん、そういうメディアに出てられる方のランキングじゃないけど、
うん、
どんな人がいたかっていうのを言っていけたらなと思ってて。
うん、
ハブちゃんの、
うん、
要は、
う
ん、こう2016年上半期って言ったところで、
うん、
こう、この上半期ずっとそういうことを考えて生活してないと思うから、2016年以前から活躍されてて、されてるんだけど、
うん、
この上半期気づいた、見つけたみたいなのでも全然 OK。
わかった、
うん。
うん。それなら全然。
うん。だから、
うん、
仮にね、
うん、
どうしようかな、いや、この間なんか活動再開したっていう宇多田ヒカルっていうアーティストいいよねっていうことがあればね、それでもいいってことです
よ。オッケーオッケ
ー。
2016年
なんかいますか？
それこそこの間も言ったけど、
うん、
あれだね、上野樹里。これ2016見つけたよ。
遅い。
でも本当、でも今までなんかさ、可愛いなっていうさ、こうあれがない演技もそうだし、なんかシリアスな役か、
うんうん、
それこそ何のだめとか、ああいうちょっと。
ちょっと天真爛漫なね、
そう、うん、感じが多かったけど、今なんかこう普通のそれこそ奥さんみたいな役とかさ、
うん、
もう普通の OL さんみたいな役をやっとできるようになったかなっていうのがあって、
うんうん、上野樹里が出てる映画で、
うん、
サマータイムマシンブルース、
うん、結構前のやつだよね。
結構前、
うん、
あれ面白いよね。
そうだね、
可愛、
う
ん、いしね。あのね、本マッチはね、小熊美香アナウンサー。
アナウンサーかー。
あのね、代表作っていうか、
代表作っていうか、なんか出てんの？
ジップあるでしょ。ジップのとあるコーナーで、
うん、
比べろーっていうコーナーがあるの。
わかんない、見てねえよ。
多分ね、リスナーの人で、ね、分かる人は分かんだけど、
うん、
こうね、比べろーって、
うん、
手をピースサインにして、
うん、
目元にこう、比べろーってやる人がいるの。その人。
ダメだ。
超可愛い。超
好き。ほんの結構アナウンサー好きだよね。
好きね。
それこそね。
うん、賢い人です、ね。でね、上半期するのもあったりとか、それこそ、スポーツ選手で言えば、スポーツ選手部門を勝手に俺今作ったけど、
うん、
岩渕まだね。
誰だ、
ね、サッカー選手、女子サッカー、
わかんねえよ。
岩渕真奈で検索してる。
サッカー選手、俺今16年じゃねえか、あれは
なんだ
あの右サイドハーフ、
ね、川上ね、
ハーフじゃねえや、
川上ダンスクナオコ、
そうそう、あの人は可愛かった、
あの人唯一化粧しながらプレーして
る、ね、だから可愛いんだね、うん、
あとこの間も言ったバドミントンの奥原希望選手ね、あんまりこう、
まあ、顔じゃなくてね、
なんかね
ラケットね、
えでもねそうそう、ラケット女子だから、あとねアーティスト部門アーティスト部門はもうダントツでスーパーフライ、 あんな楽しそうに歌う人やべえって、
もうあれね2016年終わったのね、
まあアーティスト部門でもう一人はね、ハブちゃんも分かってくれると思うんだけどね、大原さくら君、
ああそうだね、
さくらちゃんくちゃ可愛いね、
あれはでもね、あの月9の時が一番可愛かった、今の月9じゃなくて
恋仲ね、
恋仲、そうそう、あの時がめちゃくちゃ可愛かった、
恋仲ね、ほんまち見てないんですよ
出たよむしろ今の月9見てる、
録画してます、
録画してる、でもまだ見てない、
まだ見てない、
そっか、俺ね6話まで実は見た、
ちょっとね追いつこうと思ってるんだけど、
いや見た方がいいよ、見た方がいいよ、
いや、まあ見ますよ、見ます追いつきます、
なんだかんだ言って面白い、
なんだかんだ言ってね、
そうやっぱ月9ですもん、
まあそうだよね、
うん、俺だほら録画が成功しないとかこの話って言った、
あ言った
そう、2話がなくてさ、
うん、
であのテレビが何個かうちにあるから、うん、他のテレビでもしかして録画してないかなと思って、うん、見たら2話録画できてるテレビがあって、うん、そこで見たのよ、
奇跡だね、
奇跡だねそれで一気に見ちゃったね、
あとねそうだな、アイドル部門で言えば、
うん、
ちょっと橋本環奈さんはね、
いやー俺好きじゃね
ー、多分でも無理だわ、あれが近くにいたらもう無理、
マジで俺ちょっとダメだわ、
うん、あそう
全然、
ね、アイドル部門だと AKB かお前は、
でも今の AKB 分かんない、全然、
あれね平手ちゃんか、
誰だっけ平手ちゃん
お前欅坂の、
ああ平手ちゃんか、いや全然、
あそう、もうアイドル卒業した、
卒業って別に、
お前がアイドルなんじゃねえか、アイドル好きから、
アイドル好き、アイドル可愛い子好きだけど、うん、でも今別になんかそんな気になる子がいないな、
滝口ひかり知らない、
分かんね
え、2000年に1人
なんだそれ、もう無理じゃん、見れねえじゃん
もうだけもう今一緒に生きてることが
奇跡、なんだそれ誰だよ、
滝口ひかり可愛い
よ、
なんかね、ドロップっていう、なんかツインテール協会とかよく、
ああツインテール協会の人なの、
よくわかんないけど、あのね、あれ流行り物通信簿の骨垂れやってたじゃん、
うん、
ちょっと前、
うんうん、
あれに多分出てんじゃねえかな、
あ本当に
この子多分出てる気がする、 あともう完全に俺の偏見だけど、うん、あこの人俺好きなんだよねっていうのがちょっと恥ずかしい人
知らねえ
本当は好きなんだけど、
知らねえ、
ちょっとみんなに公表するのは恥ずかしいなって思うのがおのののかね、
ああおのののかいいよね、
あのお団子ヘアが好きなんだわ、
可愛いと思う、うん、磯山とか
好き、磯山さん可愛いよね、ずんぐりむっくりしてるけど
俺でもそんなずんぐりむっくりかなと思うんだよね、
まあ、ずんぐり
てか他の人が細いから
まあ
多分普通に多分あの人いたら、
うん、普通にだって絶対可愛いけどね、
絶対可愛いと思う、うん、同い年ぐらいだよね、1個
か2個上じゃん、
そんぐらいだよね、うん、もうだから
石原さとみなんか同い年
だよね、そうだよね、そうそう、
同じクラスにいたらやべえことになってるよね、
でもさ高校時代はあれでしょ、眉毛だったでしょ、
全然問題なくない、
いや俺あの時全然好きじゃなかった、あのそれこそ大島優子と一緒にドラマやった、
うん、なんか占いのやつ、
ね、そうあれで化けたんだよ、
あそうなの、
うん、あの後からが石原さとみの可愛さがね、
あそうなの、
うん、発揮されてて、
あそうなの
いやなんか子供らしかったじゃん、すげえ子供してたのが一気に大人になったなって、
あそういうことね、まあ、同じクラスに石原さとみがいたら、あの前の席にはウサインボルトがいて
やばいよ、だってあれもそうじゃん、あのほらアームレスリングじゃなくてなんだっけ、あのほら
三宅さんね、
そう、うん、なんだっけ、あげるやつ、
ウエイトリフティング
、う
ん、三宅さんも同い年だしね、
そう
ね、隣のクラスには白鵬もいるから
やばいよ
本田圭佑も隣です、
そうだね、花の30、うん、
あとね さっきバドミントンの奥原選手の話したから、ね、横澤夏子に似てんの。
似
てんね、似てんって、似てんだけど、俺ね、なっちゃんちょっと好きなのよ。ブサイクじゃん。もう顔面超でけえけど。
すげえブサイクだと思うな。
めっちゃ、あのね、いや、可愛いとも思わんねんだけど、でもね、なっちゃんちょっと好きなの。
へぇ、うん、初めてそれは聞いた。
だから、あのね、あれ、なんかそういうあれじゃないけど、普通に面白いと思うし、横澤夏子。
まあね。
うんうん、で新潟県出身だからちょっとそういうのもあるし、
気持ちが入って
でもあの普通にね好きだからこれもおのののかと一緒で、あ横田のこと好きなんだよねっていう
っていうい
や一緒一緒、同じグループ
全然違くね、
なっちゃんのこと好きって言えないっていう、
ね、いや言えないよね、なかなか。
そうそうそう、
いや最近だって俺でもそれこの間も言ったか、あれ松岡
美優、松岡美優ね、
あれあのなんだポカリセットじゃなくて何だっけ、なんかの CM あったじゃん、あれこれも話したっけ、
アクエリアス、アクエリアスウォーターね、
アクエリアスウォーター、うん、あーそんな話だったっけ、うん、そうそう飲料水のさやつです、あれがもうマジでさドンピシャでさ、
あーまあまあ
なんかあれでしょ、曲げゴム加えてこうポニテルしてで行ってきますってあの感じ、
あのね、ちょっと、まあ、その話から、うん、今曲げゴムの話してたじゃん、うん、あの女の人がさ、うん、こう髪を結う時のさ、うん、ゴム口に加えるじゃん、
うん、
あの感じ、
うん、
ちょっとやめませんもうメロメロになってしまうんだけどあれあれすっごい好きなんだよ、
そこなんか別に俺そこじゃねえかったんだけどそこか、
えなんか、なんか女性のこういう仕草好きみたいなのないの、
あなんだろう
ね、古くはさ髪をかき上げるとかさ、足を組み直すとかさ、
まあでもあれだよ、ベタにさ袖引っ張るやつとかはすげえ好きだよ、
あれも反則あれも反則、
あとね最近好きになったやつ、ここ殴る、胸殴るやつ、
あ胸パンね、あのあの中では
それこそ月9のオープニング、
オープニングすら知らねえから、
オープニング見てこうやってるから、
あのグーを縦にして、
ドンってやるやつ、あれは ね最近ちょっと来てます。
そうだな、あと何があるかなちょっと曲げゴムのあれと、そうだね、曲げゴムは
外せない、
外せない
、いやじゃあ皆さんね、あの本間さんに会った時は、みんな曲げゴムを口に加えて
なんだそれ
まあこんな感じでね、じゃあとりあえずね、なんか締めてコーナーの方行きますか、
はい、あの、
はい、あの別にまとまりないですけど
本間っちのお嫁さんになってもいいよっていう人メールください、
はい
ということで始めていきたいと思います。
では本間さんタイトルコールお願いします。
本町 FC。
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。これが配信されてる頃にはもうアジア予選、
うん、
最終予選ね、前回言った、うん、あのアジアの戦い、ワールドカップへの戦いが始まってるわけなんですけども、うんうんうん、メンバーが発表されまして、
はいはい、
これもね、大体こうアジア予選、
うん、
今回は最終予選で、
うんうん、
二次予選、その一個前の予選の時もこう発表されて、うんうんうん、一次予選の時も発表されて、
うんうん、
こう詳しくは分かんないけど、うん、エントリーする期間がこう一次予選二次予選最終予選で、そこからまたバックアップメンバーってい こう入れ替わり可能な部分があって、こうある程度絞った中で戦っていくっていうやり方をしてて、うん、今回のメンバー発表で驚くのが、うん、オリンピック世代の大島亮太選手と浅野、うん、なんだっけあれ拓磨だったかな、
うん、
あの選手が選ばれてて、
うんうん、
フォワードが全部で7人選ばれてて
相当多いよね。
まあでもフォワードって言ったってね、こう最前線でやるばっかり
じゃないから、うん、あそっか、ちょっと下もできるし、
サイドハーフもできるし、 ね、
あ
そういう感じでやってるんだけど、
うんうん、
その中で今回 あのメンバー発表がちょっと面白くって、
うんうん、
そのオリンピックメンバーがこう要は飛び級みたいな感じで入っていて、うんうん、まあもうオリンピック世代じゃないんだけどね、うんうん、もうオリンピック終わったから、
うんう
ん、なんだけどあのその中で驚くべきなのが、うん、驚いたのがね、
うん、
あのなんか発表、ゴールキーパー誰と誰と誰、うん、ディフェンダー誰と誰とで発表していくんだけど、その中でこう漏れた選手、今まであの代表に選ばれてて、でも今回最終予選には呼ばれなかった選手、
うん、
っていうのが何人かいるわけですよ、
うん、
その選手たちを、
うん、
何が足りなかったかっていうのを発表の時にしたらしいんだけど、誰に何をっていうのは俺全然分かんないんだけど、この選手はここが足りなくて今回は
入れ替わりしましたってこと、
今回はちょっと見送りましたみたいなやり方をしたらしくって、これは
安心だね、
選手にとってはものすごいいいよ、
そうだよね、うん、
代表に入るためにこれが足りませんよって言われてるから、
それをやれば、
まあまあまあ簡単に言えばね、
そうだよね、うん、
で浅野選手、そのオリンピック世代の浅野選手が選ばれたっていうのは、
うん、
ちょっと一悶着あって、
うん、
あのアーセナル、
うんうん、
プレミアリーグの名門、うん、アーセナルに移籍をしたんだけど、
あ今、
うん、移籍が決まったんだけど、うん、なんだかなんかこう労働ビザ、
うんうんうん、
みたいなのがあるよね、うん、詳しくわかんない、うん、それがなんかなんかうまく
な取れなかった
らしくって、
うん、
あのプレミアリーグ、要はイギリスでの、
うん、
プレーができないと、
うん、
ということで、シュトットガルド、ドイツのシュトットガルドに、うん、あの移籍、
ドイツだったらいけるんだ、
なんかねいけるみたい、うん、だからそこでねこうプあのアーセナルの選手だけどシュトットガルドにレンタル移籍っていう形でやってるんだけど、こうオリンピックが終わって、
うん、
でそういうビザとかのいろいろいやいややってる間に選ばれるっていうのは異例 で、
うん、
で実はこの浅野っていうのはメンバー入ってなかったの、
うん、どこにオリンピックの、
うん、代表メンバーに最初は入ってなかったんだけど急遽入ってきたの、
うん、それはオリンピックを見てってこと、
うん、違う実はもう一人構想の中では、うん、ハリル・ホジッチ日本代表監督の構想の中では一人フォワードの選手がいたんだけど、
うん、
その選手を急遽呼ばないようにして、
うん、
浅野が滑り込んで入ってきたっていうような感
じ。なんで
その選ばれなかった選手が金崎ムーっていう、
うん、
鹿島アントラーズの選手なんだけど、
うん、
まあなかなかねこう久々に見る、
うん、
こう泥臭いねこう一生懸命走って俺がとにかく点取りてんだっていうような選手なんだけど、
うん、
その選手がねなんか J リーグの試合で途中交代をしたの、
うんうんうん、
で途中交代をして、
うん、
その途中交代させられた要はピッチからこう交代だよって出てきる、
うん、
出てくことにこう納得いかなくって、
うん、
監督と揉めたっていうか、
うんまあ、ちょっとなんでなんだっていう、うん
まあからさまに監督の手を、
うん、
握手する手を拒み、
うん
スタッフにこう抑えられたみたいなのがあって、
それで落とされたわけだ。
そうこれは、うん、あの全選手、
うん、
サッカーをする全選手に伝えたいが、
うん、
これはそういう代表とかをする選手の行動ではない、
うんうんうん、
これさ、
うん、
すごいよね、
うん、
なんか、
まあ、スポーツマンシップに
もそれ
のプラス、
まあ
ねうんまあ、結局団体競技だから誰の指揮の下でやるかっていうところが大事なわけでしょ。
そうそうそう、うん、だからそれを、
うん、
このね日本代表っていう一番ヒエラルキーのてっぺ
ん
でやれることって、
うん、
ものすごいこれからちょっと未来明るいかなって思うぐらい、
うん
斬新だし、さっきの落ちた選手の理由を言うのとか、
うん、
そういう理由でね、
うんうん、
あの
落としましたっていう、うん、
っていうのはものすごいいいのかなと思って、
うん、あと逆にあれだね、それさ今度受かった選手にも言ってほしいね、どこが良くて受かったって言ったらさその人そこ頑張らない、
あそれもね
あるんだ、
それは 言ってる、同じように会見で言って
る。それいいね、
うん、
そうするとその選ばれた選手も何やればいいか分かるからね、
うん、そう、それです
ごく明確に、
うんうん、このチームに何が求められてるかっていうのが分かると思うし、うん、
まあ自分で分かると思うけどね、
うん、で今回ね俺すごい嬉しいお知らせがもう一個あって、うん、その本メンバーに選ばれててバックアップメンバーっつって、うん、こう、まあ、いつでも
交代できるとか、あとあれでしょ、練習の時の、
まあ、練習のもそうだし、
あれだよね、
あのね、あのアウェーに行くわけよ、うん、タイとか、
うん、
UAE アラブ首長国連邦とか行った時に、うん、あっちのってやっぱもう水とか、
うん、
そういう生活環境が日本に比べたら、
うん、まあ悪い、
水準が低いから、うん、なんかね、いろいろこう病気とか、うん、いきなり風邪ひいたりと発熱とか、うん、なんかお腹下しちゃうとかそういうのがあって、
ね、
バックアップメンバーっていうのがいるわけですよ、
うん、
でその中盤のミッドフィルダーの攻撃的中盤に、あの俺が読んだ記事では、
うん、
この人って名前は出てないんだけど、
うん、
あの川崎フロンターレの35歳、
うん、
ちょっと年齢は高いが、
うん、
もう信頼して当たり前の選手をバックアップメンバーとして、選ばさせてもらった、
うん、
もうねかあの中村健吾しか思い当たらないのね、
あ
35歳攻撃的ミッドフィールダー、もうこれはね嬉しい、嬉しいし、こうメンバーから外れてった選手もそういうチャンスがあるっていうのがすごい分かりやすいっていうかね、まあ、中村健吾ぐらいならっていうのはあるし、だからねこう J リーグで一回日本代表に呼ばれてもうしばらく呼ばれてないなっていう選手だってチャンスがあるっていうのが、この中村健吾がバックアップメンバーに選ばれたことで、あの少しはね、
うん、
あの目標になる指針にはなるのかなと思うけどね、だからあの、まあ、大げさだけどキングカズがね、
うん、
そういうところに入る
可能性もあるってことでね、
あるわけだし、
うん、
もう中村俊輔なんか普通に代表入っていいと思うんだけど、だからねこの今回はその浅野が金崎ムーに代わって浅野が入ったっていうサプライズもあって、うん、でその金崎ムーのそういう言動が、うん、あの落選対象になったっていうのがこうメディアに出てるし、その
それはいいことだね、うん、
発表の時にダメだった選手のここが、
ね、
選んだ選手のここがここを求めてるんだっていうのがこうメディアにこう出てるのが、
あの素晴らしい、
今までと違くて驚いたのと、最後言った中村健吾っていう、こう J リーグ の、うん、あの今川崎フロンターレ多分首位走ってんだけど、
うん、
そこの中心人物がこう選ばれてて、
うん、
でそういうなんかね今までとこうこっちのなんか選ばれたのを見てこっちがあこういうことを狙ってるのかなって読み取ってるんじゃなくって、もう向こうから伝えてくれるっていうのがすごい
見やすいし、
見やすいし、
なんかやりやすいし、
狙ってるのか分かるのかなと思って、だからねなんか前回の放送で、
うん、
あの日本の未来はもう真っ暗だみたいな言い方、
まあそこまでは言ってないけど、
まあ、言い方に聞こ、そう聞こえてもおかしくないような内容で喋ってたけど、ちょっとずつねやっぱり
日本も
やるやり方とかを変えたり、
うん、
いろいろ試行錯誤してるのかなと思って、
うん、いい方向には向いてるみたいな、
今の現状を手放しで、
うん、
あの見てるわけじゃないのかなと思って、うん、ちょっと
明るくなった、
明るくなったというかあの最終予選を、
うん、
あのしっかり見たいなとは思った、
うん
うん、だからね、まあ、怪我も絶対出てくると思うし、
うん、まあそれはつきもんだもんね、
うん、まあ頑張ってほしいですわ、
うん
うん、
注目選手は、
注目選手はね、清武かな、
あ
清
武、今いくつ
25じゃなくて7とか8とかじゃない、
結構いってんだね、
そう、
うん、意外に俺もっと若いかなと思ってた、
まあ、でもそんぐらい半ば半ば、
あじゃあもう完全に今の選手、
ロンドン世代だからね、ロンドンオリンピック世代だから、だからまああのなんだ今セビージャっていうチームに、スペインリーグに行って、
うん、
あの 結構有名な選手を補強したチームだけど、開幕戦スタメンで出て1ゴール1アシストかな。
あ、
うん、だからなんかね、あの向こうのスペインの中のメディアでは、あの移籍金7億で、あの清武博士を獲得した、これってもう格安なんだって、7億円って。なんか我々一般ピーポーには計り知れない金額だけど、なんかあんまりこう力入れた補強じゃなかったけど、
それ以上の働きをしてるよっていう、
第一節のベストイレブンなんか入ったんじゃなかった。
あ、すごいね。
だからね、清武いいと思うしね。まあまあ、
今回はじゃあちょっとそこに注目しつつ、
そうですね、
あとね、あとそれこそ YouTube とかで多分その記者会見じゃないけど上がってる
かな。あ、ハリルのやつやってんのかな、
ね、なんか上がってたりするといいね、うん、そういうの見たりするとまた面白さが、
うん、まあ、ハリル・ホジッチね、顔が変だからな。
顔の話しかしねえよ最近。
面白い顔してるからな。
顔好きだ。
なんかね、顔はあんま好きじゃない。
やばい、そっか。
まあ、ということでね、
はい、
アジア戦もちょうど始まるんで、
はい、
みんなで一生懸命応援して、
はい、
頑張ってワールドカップに、
はい、行きましょう、
行きましょうっていう気持ちでね、
はい、
今回はね終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
本町 FC の次はこちらのコーナーです。
No Music No Life。
このコーナーは音楽大好きなハブちゃんが音楽に関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。
はい、結構久しぶりですね。
そうかな、
そうでもなかったっけ。1000回でやってないだけ。
1000回なんか1000回。
あ、そうか、オリンピックでやったのか。そっかそっか、
うん、
そうですね。
今回は、
今回はそれこそ本間のツイッター見てる人は分かるかもしれないんですけど、
ドリドリズムのやつね。
そう、ドリドリズムの方、
はい、
ジンロックフェスに
2
人で参戦します。
みんなリスナーの皆さん、ジンロックって言われて分かるのかな。
分かるでしょ、ジンロックは世界じゃない。日本全国知ってるでしょ。そんなことないのかな。
そんなことないんじゃない。なんか、
まあ、新潟のある公園で開かれるフェスなんだけど、
まあ、フェスね、
フェス、
四大フェスみたいなのがあるじゃん。
あの、あれと、
フジロック、
うん、
サマーソニック、
うん、
あとは、
わかんねえ。あれだよ。
なんだっけ、なんとかフェス。
まあ、それに匹敵するフェスだわ。ね、ジンロックフェス。で、ここを、まあ、ちょっと、今回取り上げていこうかなと思うんだけど、
うん、
まあ、ジンロックフェスって言ったってね、それこそ本当に多分それ有名じゃないから、何なんだそのフェスみたいなことなんだけど、まあ、ある公園でやるフェスなんだけど、それこそ2000人から集まるときは、まあ、4000、まあ、5000人入ったらちょっとやばいかな。結構、まあ、地元では結構大きいフェスっていうような感じで開かれるんだけど、まあ、今回ね、ほんま誘ってみて、まあ行こうかなっていう風なのが、
そうだね。
うん、で、まあ、チケット取るよっていうのから始まってね。
うん、
で、まあ、出演アーティストなんだけど、
うん、
キャラバン、これミスター・ジンロックね。
うん、
もう全ての、ね、うん、ジンロックに出てる、
そうそうそう、
キャラバンっていう、その、まあ、まあ今一人かな、キャラバンって。
え、一人なの？
うん。もしかしたら
バンドじゃないんだ。
バンドだったんだけどね、もしかしたら今一人かもしれない。ちょっと詳細わかんないんだけど、うん、うん、いうのと、あとトクウィズシシドカフカ、まあ、シシドカフカが今最近有名かな。ドラマ出てたりとか、
あのヘルメットみたいな髪型。
そうそうそうそう、まあ、元はドラマーなんだけど、
その、あ、なんかね、前何だったかな、あれに出てたよ、ダウンタウンナウに出てた。
あの、飲むやつか。
そうそう、あのね、坂上忍さんがね、めちゃくちゃ好きなんだって。
あ、そうなんだ、うん。すごい攻撃的なね、それこそドラムを叩く人なんで。
ほうほうほう。
そう。で、いろんな人と、コラボレーションしたりしてて。
ほうほうほう。
まあ、このトクっていう人も、まあ、シンガーで結構歴が長い人で。
ああ、
うん。 俺もあんまり聞いたことないんだけど、
このトクってあのトクじゃないんだ、
ヒルクライムの、
うん、
あ、じゃない、
あ、そうなんだ、
それは違う、
違うのか、
TOC ではないね、 TOKU っていう人だね、
あ、そうだ、
そうそうそう、で、あとヤバい T シャツ屋さん、
ヤバい T シャツ屋さん、
うん、これを俺が大好きな、
あ、そうなんだ、
うん、最近めっちゃ推してる、
あ、そう、
うん、バンド、
バンドな
ん、うん、
何人組なの、
3人組、
あ、3人
組、うん、あとシギージュニア、
これは知ってるよ、
知ってる、
あのオールナイトニッポンやってたよね、
あ、そうだね、そうそうそう、うん、で、あと DJ やつ一郎、
おう、エレキコミックのね、
そう、肩あれね、まあ歯直した人ね、
え、直したのやつ
そうだよ、
あ、そうなの、
もう今ガタガタじゃないんだよ、
あ、そうなの、
そう、全然だからやばくないんだよ、ね、あと、あ、もうビッグなアーティスト大黒摩季、
俺これが一番注目しますよ
ね、
うん、生大黒摩季
ね、復帰なんだ、あの今まで活動休止してたみたいだよ、
あ、そうなんだ、
で復帰にあの人6に来た、
へえ、なるほどね、
うん、だからこれも多分注目だね、
うん、
で、まあ、今回オープニングを務めるのが、
うん、
惑星アブノーマルっていう、
うん、
ユニットなのかな、
バンドじゃねえんだ、
バンドじゃないみたい、うん、でこの惑星アブノーマルに関してはもう全く聞いたことなくて、
うん、
誰なんだろうっていうところからで、
うん、
まあ、今回はちょっとそこの惑星アブノーマルにちょっとスポット当てて話していこうかなと、
はいはいはい、
もうでも完全にもうあのホームページとかそういうので調べてしてるんでまあ見りゃ分かるよっていう話なんだけど、う
ん、あのリスナーの人人力来ねえかな、合わねえかな、合わねえか
ねえ、どうかな、
合わねえか、
来る人いたらね、ぜひもう早めにチケット取らないともう取れないというか、もう8月31日だと取れないかな、
うん、
それこそ今日収録日が25、うん、26か、
うん、
6なんだけど、ネギっ子のあの出演が決まっちゃって、
ネギっ子、
うん、新潟を代表する、あ、アイドル、
あ、そうですね、うん、ご当地アイドル、
ね、ご当地アイドル、
うん、
まあもう全国区だからご当地とは言わねえんだ、
多分ね、リスナーの皆さんも新潟のネギっ子って聞いたことある人も
いるんじゃないかな、
いると思うんだよね、うん、
一応日本一になってるからね、アイドル
何年か前に、
そうそうそう、
ご当地アイドル日本一、
そうそうそう、そうで、まあちょっと最近あのエレキコミックのそのやつ一郎とコラボレーションして、
うん、なるほどね、
うん、やってたから、それがちょっと出演が決まっちゃったんで、
どっちがバーター
いや、バーターってことはないと思うけど、まあどっちかというとネギっ子がバーターできてると思うけど、
あ、なるほど、
ね、うん、フューチャリングできてるからね、
あ、なるほど、
う
ん、なるほど、
そう でネギっ子が来るってことはそれなりに人が入るんだよね、
あ、なるほど、
新潟でやるってなると、
はいはいはいはいはい、はい、うん、
からそれこそ僕たちがチケット買った時ももう1000いくつだっけ、
1100何番、
1100何番か、うん、なんで2000人ぐらいだと思うんだよね、
うん、
チケット販売がもうあっという間に多分なくなっちゃうから、
うん、
結構ギリギリかなっていう感じ、
なるほど、
うん、でまあ、あの惑星アブノーマルなんだけど、
うん、
ね、歌を歌ってる人が、
うん、
アレックスタネコ、
アレックスタネコ
っていう人が歌ってるみたいだね。
待って待って、全部カタカナ。
あとね、アレックスがカタカナで、タネコがね、あのひらがなだね。
あ、ひらがな、ね。
そう。で、キーボードをしてる人が、テナオンディーヌ。
テナオンディーヌ。
うん。
乾燥ね。
もうさ、わけわかんねえよね、ぶっ飛びすぎてて、でね、なんかこのボーカルの人が結構ほんとぶっ飛んでて、あの最初ね、学校の時にバンド組んでたみたいなんだけど、
学校の時に、
うん、なんか音楽のバンド、あの学校だったのかな、
うん
うんうん、なんかの記事でちょっと読んだんだけど、
はい、
あのバンドをねやっててね、
うん、
なんかこうやりたいことじゃないって言ったから、バンドを抜けるんじゃなくて辞めさせるっていう、その人たちを、
うん、
そうで、なんか最初まあね、4ピースかなんか組んでたのかな、ギター、ドラム、ベース、
ボーカル、4人組ってことかね、
を組んでたみたいなんだけど、
うん、
ギターいらねえや って言ってギター抜けさせて、
うん、
もうちょっと分かんないけどそこら辺は、うん、ベースやっぱいらねえかな、うん、ベースじゃちょっとごめんね、うん、って言って抜けさせて、ああキーボードが欲しいなって言ってキーボード入れると、
うん、
そのキーボードがまあこの子らしいんだけど、
オンディーヌね。
そうで、オンディーヌさんは、
うん、
このそのタネコさんのことが憧れで、
うん、
ずっとストーカーしてたらしいの。
へ
ー。でなんか抜擢されて、
うん、
やったらあれキーボードだけでいいってなってドラムもやめさせたらしい。
へー。
でこの今ユニットができたみたい。
あーなるほどね、うん、じゃあ2人組なんだ。
そう2人組。
なるほどね。タネコがいてタネコのストーカー2人でお送りします。惑星アブノーマルでございます
みたいだね。
はあ。
全然さ、それこそ情報がなくてさ、
うん、
なんかちょろちょろこう見てるとさ、まあそんな感じのやつで、
うん、
でとね、収録曲か、愛してやまないっていう曲、
うん、
これも俺 YouTube 上がってるの聞いたりしたんだけど、
うん、
これが有線のインディーズチャートで、
うん、
インディーチャートかで1位を記録してる。
へえ、すごい
ね。実はだから売れてんのかなと思って。
実力は
あるみたいだ。
ほう。
で歌聞くとちょっと椎名林檎感、ああいう感じの歌い方、
東京事変系ね。
と、うん、東京事変っていうよりもう椎名林檎単体の方かな。
まあ、どっちも言うか聞かないから、
うん、でもやっぱ独特な歌い方してるから、
うん、
結構引き込まれんじゃねえかなっていう。
やっぱり予習するべきかな。
うん、予習してった方がいい。 YouTube でも何でもいいけど、うん、ちょっと見た方がいいかもしれない。
そうだよね、
やっぱそうした方が盛り上がれると思う、
うん、
そう。でこんな感じでね、まあ、ちょっとこれに期待して今後、
うん、
ね、いろいろなとこ出てくるかなっていう感じなんで、
はいはいはい、
ここで見れたのはあれかな、
シークレットゲストみたいなのって
今回あるんかな。でももうさ7組出てるからさ、うん、ジンロックってあの時間的に7組ぐらいなんだよ多分。
え、そうなんだ、
うん
うん、
だからシークレットいるかな、どうかなって感じ。
昔長渕が来たもんね。
うん、そうだね。あれもでも多分公表してたでしょ。
え、でもギリギリ、
ギリギリだった
ね。ギリギリでしょ。
そっか、それがなんか大黒摩季がさ普通だったらシークレットかなと思ったけどね。どうかな、長渕来るかな。
いや長渕は別にそんな好きでもねえから
そう、でもやばいと思うよライブとかは、
うん、なんか前アメトークでフェス芸人、
うんうんうん、あやってたよね。
その時にそれこそやつい一郎が、うんうん、あのジンロックに来て、うん、
前回ね、
うん、来て、
うん、
あの長渕があの出てた時に、うん、あのこれ思いっきりアメトークでやつい一郎が喋ってたことだから、
うん、
知ってる人なんか大勢いるんだけど、
うん、
雨降ってたんだよね。
あ、そうそうそう。
で、あのお客さんのみんなが濡れてんのに俺が濡れないなんて変な話だぜってバケツの水をかぶってう歌の終わり際はもうブルブル震えてたっていう
ね、伝説のね、そうライブがあったわけね。
なんかでもフェス初めてフェスだ
から、うんうんうん、そうだよね、楽しそう。
だからあのフェス行ったことある人にね、
うん、
こうご指南受けて、
ね、そうだね、
こういう格好した方がいいです
よ。あ、
まあ、そんなねフジロックとかに比べたらでっかいのじゃないからあれだけど、そうそうそう、あの T シャツは何枚あった方がい
い。フェス芸人で勉強するしかねえ、
うん、
そうだね。
ちなみに、
うん、
あのもし、
うん、
もしリスナーの方がジンロックに参加するっていう人がいれば、
うんうん、
本マッチは特勤マッシュ T シャツを着て、
うん、出てるの
出てます。
分かった、
うん、
じゃあそれをね見つけて
特勤マッシュ T シャツを、ね、うん、着ます。
そうですね、そう。で今回なんだけどもうちょっと時間ないからちょっとバーって言うんだけど、うん、その俺この中で正直ヤバい T シャツ屋さんを本当見たいのね、
うん、
でうーんと知らない人のためにちょっとあれなんだけど、マジ本当にヤバい人たちだからもうぶっ飛びすぎてて、
うん、
曲もぶっ飛んでるし、
うん、
もう言動とかも全部ぶっ飛んでるから、
うん、
もうもし来る人いたらもうほんと絶対見てほしい、休憩しないで、ここだけは休憩しないで。
あ、なるほどね、
うん、ほんとね、もうほんとぶっ飛んでる、
うん、
まあ YouTube とかでもライブとかでも見れるから、うん、それもちょっと見てもらいたい。もう、ジンロックはこれだけかな。盛り上がる、まあやついも多分盛り上がるんだけど、でもここ見れば俺はいいかなって思ってる、
うん、だから俺は、
うん、
あの なんつうの、今までさサッカーばっかりやってきてさ、うん、こう歌手のねコンサートとか行くのもこれが2回目みたいなね、
うん、あ本当に、うん、あそうなんだ、
去年ミスチルが新潟来た時に行って、その後は何も遊んでないから、ちょっとねそういうなんかねサッカー以外でお出かけするの楽しいです
あれだね、単体アーティストと違ってフェスっていろんなアーティストいるから休憩時間もあるんだよ、うん、自分の中で。
あ、はいはい、
本当に見たいアーティストと別にどうでもいいアーティストあるから、うん、
はいはいはい、
だからそれをよく自分の中で決めて、
やっぱ休憩しないとダメだと思うけど、
うん、
多分俺全部いい
多分死んじゃうよ。
あ、そういうもんなんだ、
うん、やっぱさ熱狂的なファンがさいるわけじゃん、その中に、
うんうん、
それの中についていこうとするとさ7組だったら7組7時間とかじゃん、
うん、
結局まあ45分7組かななんだけど、きつくね、さすがに年じゃん、まあ、
でもせっかくだからとは思って頑張るけどね。
あ、疲れちゃうからさ、そこら辺はちょっと椅子に座って休もうぜ。
ね、あれでしょ、なんかビール屋さんとかあるんでしょ。
そうそうそう。出店も出てるからさ。
あと
食事したり。
グッズ屋さんとかあるんでしょ。
グッズあんのかな。グッズもあったらいいね。
ねえのかな。
わかんない。そこまでちょっとわかんないけど、ビールあったり食べ物あったりね。
こうやってさ、ジンロックのさ、
うん、
あのジンさん。
うんうん。
FM
の、
うん、FM ポート。
うん、ポートの。うん。
新潟県の FM ポートのパーソナリティが開くフェスなわけじゃん、
うんうん、
こういうのってここだけなのかな、
うん、他のあるんじゃないかな、そういうの
なんかなんて FM、
うん、
福島とか、
うん、
FM 鳥取とか、
うん、あると思うよ。だってに FM 新潟もやってるからね。
あ、そうなの。
そう、その毎週にスパソニックっていう、
うん、あ、前言ってたやつか。
そうそうそう、
CTS が
来る
やつでし
ょ。そう、
はいはい、
来るやつとかもそれも新潟の FM の主催でやってる。
あ、そうなんだ、
うん、じゃあ結構多いんじゃないかな。
あっちこっちでやってんだ
だと思う。地方はそういうのでやってると思うから。
うーん、じゃあ、
まあ、新潟はフェス大国だからね、
まあまあ、
なんだかんだ言っても山もいっぱいあるし、
まあ、苗場とか、
ね、そうそうそう、あるから
ということです、
ね、そういう形で、まあちょっと楽しんでいきましょう、うん、まあ、まだ来週放送があるんでその中でもちょっと取り上げられたな。でもまあ時間あったらって感じかな。
来週、
うん、11日だからあともう一回、
うん、
うん、放送があるんで、
なるほ
ど、ね、その中でできたらまた直前でなんか発表もあるかもしれないし、
う
ん、
だから僕らからリスナーさんには、
うん、
あとフェスに行くための心構えとか、
うん、
ね、
教えてほしい、ね、
教えてほしいし、うん、もし、
うん、一緒に
「ジロック行くよ!」っていう人いたら
「
トッキンマッシュ T シャツ」のね本町をね探してください。
そこの横にいるのが俺だと思うんですはい、ではこんな感じで、
はい、
はい、
ありがとうございました、
はい。
Twitter をご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。最近さ、
は
まあ、エンディングで話す話でもないんだけど、うん、最近そこそこさ、
うん、
俺たちもさ、
うん、
慣れてきたじゃん。
なんか、まあそうだよ。多分最初の頃とは全然違う。
もうさ、1話、2話とかさ、
もう聞けねえよね。
もう拙すぎてさ、あの頃の俺たちをひき殺してるじゃんさ。
いや、あれがあるからこそ今でしょ。まあ、
そうなんだけど、うん、そうなんだけど、で、最近さ、ちょっと言い間違いがさ、多くてさ、
あ、まあね、
例えば、
仕方ねえよね、
例えばさ、前、何だったかな、なんかの回で、
うん、
ナウシカの、
うんうん、
飛行機みたいな乗り物が実写で開発されてるっつって、あれをね、俺ね、ベーレとか言って、ベーレって言ってたんだけど、
うんうん、
あれ実はね、メーベだった
っ。まあでもあるよね、そういうことね。
あと、この間ね、 オリンピックのテーマの話をした時に、うん、あのスーパーフライが、うん、あのワールドカップの主題歌みたいなのがあったって、うんうんうん、ワイルドフラワーって思いっきり言ってたけど、うん、もう正確には魂レボリューションでしたって
。まあでもそういうのあるよね。
編集とか聞いてて出来上がったのはハムちゃんがメールしてくれるでしょ、うん、あれを聞いていろいろこうなんどういうタイトルにしようかなって聞いて確認作業してるときに、うん、全然違うじゃんって
思って。しゃあねえ、し
ゃあねえ、うん。録音してるときにさ、
カタカタやってるわけじゃないからね。
あの正確な情報が伝えきれなかったりさ、うん、あとなんか人の名前がね、うろ覚えだったり、
そうそうそう、
拙いことがあるんですけど、
うん、でもそれはちょっと勘弁してもらおうぜ。
勘弁してもらいたいし、うん、あのね、
あのご指摘いただければ、
ご指摘いただきたい。
うん、自分たちでね分かってないところもあるからね。
そうそうそう、
正直ね。そう
そう。そんな感じちょっとお詫びというかね、うん、お願いというか、
は
い、ご理解ご協力のほどっていうことでね。
はい、はい、よろしくお願いしますね、はい、これからも。はい。あれですね、ついに来ましたね。そういえば、まあちょっとエンディングでちょっと長くなっちゃってあれけど、
はい、
ついに来ましたね。
ついに来た。
最先端技術が。
最先端技術？
うん。
ペッパーくん。
ペッパーくん。いや、ペッパーくんはすごいけど、うん、あの、自動車の自動運転。
あ、そうね。
日産のセレナ。
やっちゃいました。
そう。まあ、あれはなんかノートだけ違うか。あれか。あの、電気自動車に乗ったけど、
うん、
このセレナが、
うん、
あの、同じ車線でずっと追尾で、もう何も触らなくても、
うん、
結局、あの、カーブだったり。
うん、
っていうのができるが発売されたの。
発売してんだ。
そう、今日か昨日か、まあ収録日ベースで、
うん、
になったの。
それもしさ車ぶつかったら誰が悪いの？
日産が悪いんじゃない？メーカー。でもさ正直言ってさ乗ってるからさブレーキ踏むでしょ。
まあ、
まあ、寝てなければ。
まあまあ。
うん、だからいろいろあると思うけどまだ。
だからそのさ法形態が
まだ整ってないからさ。うん、怖いものはあるけど、でもすごくない、
うん、
なんか未来が来たって感じじゃない？
うん、まあまあまあ未来だけど、
うん、
まだ未来俺の思い描いてる未来はさ
飛んでる？
あのフリーザがさ、
うん、
乗ってるさ丸い球体みたいなのにさ乗ってさ
飛んでるね、
うん、
完全に飛んでるね、プワ
プワしてさ、
うん、なかなかならないね、その
フリーザみたいにさ殺しますよってさ
いやでもすごいと思う。
まあまあすごいね、うん、なんかこう日産はいろんなことこうやってるよね。やっちゃい日産
って、ね、そうそうそう、技術の日産って言われてね、うん、
いや
そんなあったからさすごい、まあ嬉しいニュース、まあ、今後ね、それこそ新潟県なんてさ、
うん、
車社会だからさ、
うん、
まあ、車に乗ってないといけないじゃん、まず基本、
まあまあ、
ほとんどの時間を、
うん、
そんなところでさやっぱ自動運転とかってさ都会よりもさ、
まあまあもっともっと
普及しないとダメだ
よ。普及して、
ええ、
あの精度を上げていかなきゃだとは思うけどね。
でちっちゃい車にもついていけるような感じにならないとダメだけどね。いや今後の明るい未来が出たなと。
明るいのかどうかは分かんないけど、まあ車を運転するのがそんなに好きじゃない本町としては
楽になるよね。
うん、
そうだね、
うん。
いやだからさ、そう新製品がこのあれでラッシュなんだよね、すご
い。この夏秋。
夏秋。この秋、秋ぐらいか。それこそ来月、まあ、これ放送されてるのが8月の末だから、9月あたりで iPhone が新しいの出るでしょ。
ああ、なんかね、
うん、
7。
7。
7。
まあ7になるのかちょっと分かんないんだけどね。まあ、出たりとか、あと、今日、うん、昨日か。キャノンから、
うん、
5D って言われる、まあ、プロ機、プロの
カメラね、
うん
うんうん、カメラ、
カメラがリニューアルで、
うん、
マーク4が出るし、
うん、
結構ねもう最近お金がかかりそうな話がすごくいっぱいある、
うん、ハブちゃんの好きそうなものがいっぱい出て
る。そうそうそう、で興味をそそられてるからさ
マジでカメラとか興味ねえからな
興味ねえことねえだろ、うん、やってたろカメラ。
やってたけどね、
うん、今でもやれるじゃん別に。
今でもやれ、うん、まあまあ、
うん、
でももう本当やる気には分からない。
なんでだ まあ、そんな感じね、うん、なんかいろいろこう 目新しいものとか、まあ、技術が詰め込まれたものを見てると、うん、まあやっぱりね新しいものを、
まあまあまあ、うん、
見てるだけで楽しいし、
うん、
技術ものすごいスピードで進んでるなと、
うん、そうね、
うん、
新しいものね、マッチなんか今プレイステーションのゲーム実況動画をめっちゃ見てるけど、
ね、ああ言ってたよね、う
ん、あのはやつの小平さんのドラクエとかね、
あ
ねえ、あのやっぱすごいよね、こうポッドキャストもそうだけど、
うん、
あのニコ動とかさ、
うん、
あのそういう実況動画の人とかさ、うん、いや面白い人世の中にすげえっぺいなと思
ってネットの社会はね、
すごい、本当にすごい、
うん
うん、最近はね、あのハンニバルレクチャー博士っていうポッドキャスト番組に、
うん、
あの引き金先生っていう人がいて、
うん、
すげえ面白いんだけど、引き金先生ね、あの別のポッドキャスト番組で、
うん、
あのね、何だったかな、決してたまるかだったかな、
うん、
決してたまるかみたいなあの番組、もう一個の番組があって、うん、でもう一個やってんの、
うん、
だからね、境界線引きみたいなのやってて、
うん、
それがあの iTunes の趣味のランキングに、うん、もうベスト10に3番組入ってるの。
へー、すごいな、
めちゃくちゃすごいの。
へー、
面白くてさ、うん、最近もポッドキャスト、
新しいポッドキャスト、
新しい番組ガンガン聞いてさガンガンメール送ろうと思って、あと、うん、美脚と三つ編みのときめき放送局っていう、あの年で言うと僕らの2つ、うん、1個しかね、1個下の関西の方の女の人2人組やってんだけど、うん、もうねめっちゃ女子力上がんねん、うん、めっちゃそれ聞いててめっちゃ女子力上がってきてさ、
必要ないんじゃね、
めっちゃ女子力高めてえわ
意味ねえわ男をあげる男、
うん、だからね、なんとかねこうやってね、
うん、
まあポッドキャストも聞きながら、
うん、
こうどんどんどんどん広げて、
うん、
あの僕らのね、ハンニバルラジオもこう反映していければなと思いますんで、ね、だからあのどんどんメールもいただいて、うん、本町のお嫁さん候補と、
それは募集してません、
あとあとなんだっけ、ジンロック、
うん、参戦、
参戦者、
もし本当ジンロック参戦の人たち本当いたらね、
うん、
ぜひメールでもツイッターでもしてもらえたら
と思います、う
ん、
はい、
こんな感じでね、
今回なかなかこうスマートに放送が
え、それなんなの、ほんまなんか時々言うけどさ、うん、俺毎回でも結構普通にスマートに終わってると思ってるよ、
うん、そう、
うん、
そう、じゃあ9月もね、
うん、
みんなで頑張ってね、
はい、
あのもう1年下半期になりますが頑張っていきましょう、
はい、わかりました、
早くエアコンが起きてほしいなということで、この辺でお開きです。また来週会いましょう。さよなら。
バイバイ。